今日から礼拝堂の長椅子に、間隔を空けて座ってくださいという、そういう、カードを置かせていただきました。この新型コロナウイルス感染症のために、ソーシャルディスタンスということがこう言われて、その大事さがもちろんあるわけですけれども、しかし考えてみると、私たち人間っていうのはその他者と共にこう生きていく存在ですから、本来ならば本当にこう近い関係になっていくことがこう望ましいことであるわけですけれども、残念ながらそういうふうに距離を置かなければならない、そういう今私たちはそういう中にこう置かれている。そして、皆さん見えますでしょうか。今日私の前にはこのパーテーションというか、ここにこれがあるんですけど、飛沫対策でちょっと一時的にこう実験をして見ようということで、こういう、こういわゆるこう壁をここに作らなければいけない。イエス・キリストは、それこそ、その隔ての壁を取り払うためにこの世においでになり、また十字架にかかってくださった。聖書はそういうことを書くわけですけど、この講壇の上にこうした壁をこう作らなければいけないというのも、また複雑な思いがいたします。けれどもこれは仕方のないことですから、皆さんでまたこの感染予防を徹底しながら、この健康が守られてクリスマスを迎えていきたいと、そのように願っております。で、ヨハネの手紙を読んでいただいたわけですけど、この新約聖書の後ろの方にあるヨハネの手紙というのは、おそらく2世紀の初め頃、紀元でいうとだいたい110年前後に書かれた、そういう手紙であるというふうに考えられております。でこのヨハネの手紙は 1,2,3 とありまして、さらに、ヨハネによる福音書というものがあります。でその4つを、聖書学的にはヨハネ文書というふうに、呼ぶわけですけれども、当初同じ人がこのヨハネによる福音書もヨハネの手紙も書いたのではないかと言われていましたが、最近の研究ではどうやらそうではない、別の人だったんだろうと、大方そのようにこう考えられています。でそしてこのヨハネによる福音書の方が、だいたい1世紀の終わり、90年代の後半に書かれたと言われていますから、先ほど申しましたように、このヨハネの手紙の位置はだいたい紀元110年ですから、だいたい15年ぐらいはおそらく経った後にこのヨハネの手紙の位置が書かれたというか、成立をしていったということになります。 ではなぜこのヨハネの手紙が書かれたのか。それはこのキリストを信じる教会の群れの中に異端が入ってきた。異端というのはそれは正当ではないということですね。正当だと認められない信仰のことを異端というふうに呼びますけれども、教会の中にそういう教会の間違った教えというか誤った教えが入ってきて、教会の中に混乱が生じたためにこの手紙を書く必要があったということになります。で今日読んでいただいた箇所に反キリストという言葉が出てきますけれども、それがそのことをこう表しているわけです。ヨハネの手紙は愛の手紙、あるいは交わりの手紙というふうにも言われますけれども、同時に戦いの手紙であるというふうに言われるのは、そういうこの教会の中に現れた 反キリストのグループから教会の人たちを守らなければならないという、まあ、そういう明確な意図を持って書かれましたから、そこには当然本当の信仰とは一体何なのか、教会が大事にしている信仰とは何なのかということをめぐって激しい戦いがあったわけですし、まあ、そういうことが前提となって、まあ、この手紙が書かれたということです。著者ヨハネが反キリストとこう呼ぶこの人々の主張が、まあ、一体どういうものであったのか、でそれはこの手紙に出てくる著者ヨハネのいくつかの言葉をこう裏返しにしていくと、裏返しに読んでいくとその内容がこう見えてくるということになります。で少し難しいのですけれども、まあ、こういうことになります。5章の6節にこういう言葉が出てくるんですね。5章の6節にこの方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と血とによって来られたのです。こういうふうに、実はこれ、この著者ヨハネは非常に強い言葉でこのことを語るわけですね。ということは、この反キリストのグループはこれと違う主張をしていたというふうなことになるわけです。そういうふうに考えていいわけです。すなわち、神の子キリストは水、水っていうのはこれはまあ洗礼のことを指しています。この水によってのみ地上に現れたのであって、血というのはこれは十字架の死のことを指し、血によってではないんだ。神の子キリストは洗礼において人間イエスとこう合体をして、イエスの十字架の死の前に神の子としてのその技を終えて再びイエスを離れていった。その意味でイエスは神の子キリストとは区別されるのだ。このような神の子を信じる者は光の中におり、2章の9節です。そして神との交わりを持ち神を知っているものだ。これはまあ1章の6節とか2章の4節にそういう言葉が出ていますけれども、それは違うわけです。今申し上げたことは本来のこの正当的なものではないということであります。で、あるいはというか、さらには3章の9節を見ると神の種がこの人のうちにあるから罪を犯すことがないというふうなことで、まあ、これらはまあいわゆるまあ加減論といいまして、これも少し難しい言葉になりますが、加減論というのは仮に現れると書くわけですね。その加減論というのはまあ誤ったキリスト論で、イエスの人としての誕生あるいは生き方あるいは死は人間の目にそのように見えただけだというふうに、イエスの言うならばこう体身体性を否定するそういう教えであって、それはイエスは誠の神であり誠の人であるというそういう教会の信仰から外れる教えであったわけです。それはまた今私たちが祝おうとしているこのクリスマスの出来事、すなわち神の子が会話桶に肉体を持って、具体的に肉体を持ってお生まれになった、そういうこともまた否定する教えであった、そのように言うことができるだろうと思います。そういうこう違った考え方とこのヨハネの手紙を書いた、まあ、その教会が バックグラウンドにあるわけですけど、そういう戦いをこうしなければならなかった、そのためにこの手紙が書かれたということであります。で、読んでいただいた18節をもう一度見ますと、子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いている通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。こうあります。反キリスト、激しくキリストを否定する教えが今教会を苦しめ、教会を混乱させている。それは終わりの時が近いことの印だとここで言われているわけです。そしてこの反キリストという言葉は4章の3節にも出てまいります。で、この新約聖書っていうのは、まあご存知のようにギリシャ語で書かれているわけですけれども、このギリシャの世界では当時ですね、人間は肉の体、この肉体のことですね、肉の体、この肉の体から魂がこう解放されて、その魂だけが聖なる世界に、完全な神の世界にこう登っていくんだと、それが救いだと考えられていた、まあ、そういう時代であります。で、そういう時代に聖書が語るのはですよ、神の方から肉体を持って下ってきて、罪の肉を取って、私たち人間と同じ罪の体を取って、しかも十字架に死んでくださった、そういう教えは当時の今申し上げたようなギリシャの世界の考え方からするならば、それは到底受け入れることができないものであったと、まあ、言えるわけです。ですから、その人々が受け入れやすい教え、すなわち神の子は十字架にかけられるその寸前に、その体、イエスの体から魂だけが抜けて、神の子でないものが十字架にかかって死んだんだ、そういうふうな真理ではないことがまるで真理であるかのごとくに、人々が納得いきそうな教えっていうか、そういうものが教会の中に現れてきた。それは反キリストだと激しくこのヨハネの手紙の著者は述べているわけです。教会において純粋に語られている言葉よりも、言うならば世の人々が聞きやすい、あるいは受け入れやすい言葉を持って自分勝手な信仰を作ってしまう、そのことで教会が混乱してしまった、そういう問題がこの背後にあるということであります。19節を見ますと、彼らは私たちから去って、彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりました。彼らは去っていってしまった。もともと仲間ではなかった、ある意味、まあ、閉鎖的な響きを持つ、まあ、そういう言葉がここに記されていますけど、仲間になるということがどういうことであるのか、そういうことをまた考えさせられる言葉であると思うんです。で、続く20節を見ますと、しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っていますとあります。聖なる方から油を注がれている、この油注がれたものはメシア、キリスト、救い主であるわけです。あなた方はその救い主から救われたものだ。救い主から 油があるいは聖霊が与えられたものだ、そういうことがここで言われているわけです。油注がれたっていうのは、それは聖霊が与えられたということであり、それはイエス・キリストの十字架を真実に受け止める力、そこにこそ救いがあるという真理、それを受け止めることができる、そういう聖霊があなた方に与えられているっていうことを、この手紙の著者は語るわけです。私たちは洗礼を受けることによってイエスと共に死に、そしてイエスと共によみがえる、そういう信仰を持っているわけですね。イエスと共に死に、イエスと共によみがえる、そしてイエスを頭と仰ぐ尊い御体なる教会が形作られていった、そういうことをこの20節の言葉から受け止めていかなければならないと思います。すなわち教会の仲間っていうのは、それはイエスと共に死に、イエスと共によみがえる、そしてイエスの命に預かって、イエスと切り離されない、そういうつながりを持つ者とされた者たちによる交わり、それが仲間、教会の仲間なんです。そしてその交わりが次第に膨らんでいって大きくなっていって、そこに教会が作られていく、主の身体なる教会っていうものがこの形作られていくのであります。イエスとのつながりによって生み出された、そういうつながり、あるいは交わり、ここでいう仲間っていうのはそういうことであります。で、そのようなイエスとの深いつながりによって教会の交わりが、仲間がそこに与えられている、だからそこから去るということが、そこから出ていくということがあってはならない。で、しかしあの人たちは残念だけれども去っていってしまった。それはイエスの十字架の福音につながっていなかったということだ、そういうことを示すことになってしまう、こういうメッセージがここに語られていると思うのです。私たちは主イエス・キリストの復活の命に預かって、その交わりに招かれて永遠の命をいただいて生かされている、御子のうちに、あるいは御父のうちに生かされている、そういう存在だ、このことをこう懸命にこの著者はこの人々に訴えていると思うのです。21節から25節までをもう一度見てみますと、私があなた方に書いているのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知り、またすべて偽りは真理から生じないことを知っているからです。偽り者とはイエスがメシアであることを否定するものでなくて誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。御子を認めない者は誰も御父に結ばれていません。御子を公に言い表す者は御父にも結ばれています。初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です、こう書いています。で、そして 今日の一番最後の27節の終わりに、御子のうちにとどまりなさいと、こうあるわけです。御子のうちにとどまるということは、それは御父、父なる神のうちにとどまるということ。それはまた同時に、永遠の命をいただいて生きることだと、まあ、その幸いを思いなさいと、今日のところに書かれているわけです。で、ここをこう繰り返し準備をする中でこう読んでおりまして、この心に残ったことはですね、ここにこのとどまるという言葉、とどまっていなさい、まあ、こういう言葉が、これはまあ日本語訳とまあ原文でもまた若干のこう違いがありますけど、とどまるという言葉が少なくとも5回ここで用いられていることにこう気づかされたわけです。19節とそれから24節はこの心に留めなさいという言葉がありますけど、これは他の岩波の聖書ではとどまっているようにっていうふうに訳していますし、あるいは同じ24節、あなた方のうちにいつもあるならばっていうの言葉は、これはとどまっているならばというふうに訳せる言葉です。あるいはいつもいるでしょうというこの24節の言葉も、とどまるであろうと、さらには27節にまあとどまっていなさいっていう言葉がこう出てきます。で、この24節のところを新しく出た聖書協会共同訳はまあこういうふうに訳しているわけですね。24節ですが、初めから聞いたことがあなた方のうちにとどまるようにしなさい。初めから聞いたことがあなた方のうちにとどまるならば、あなた方も御子と御父のうちにとどまりますというふうに、ここにとどまるとどまるとどまるっていうふうな言葉、これは原文でもまあそうなんですね。そういうことがこう分かるわけです。で、こういうところをこう読んでいますと、もうすでに皆さんもお気づきだと思いますけれども、ヨハネによる福音書の15章のイエスはまことのブドウの木の、まあ、有名な例えがありますけど、あそこにもつながっていなさいとか、とどまりなさいという言葉が、まあ、頻繁に出てくる、まあ、多用されている、まあ、その御言葉をこう思い起こすことができるだろうと思うんです。つながっていること、とどまり続けることの大事さっていうものですね、こう思うんです。ここには反キリストがこう現れてきて、教会の中を混乱させ、教会から去っていく、離れていく、あるいは出ていく者たちがいる。そういう中で真実の信仰にとどまっていてほしい、そこにつながり続けていてほしいという、この本当に強い切実なこのヨハネの手紙の著者の思いっていうものが、ここから感じ取れるのではないか、そのように思うのです。今私たちはこの新型コロナウイルス感染症の影響で本当にこう大変な状況の中に置かれています。そしてまあそういう中で教会に来たくても来れない人がいらっしゃるのも確かです。けれどもまた同時に、これを理由に教会から離れていくっていうような、そういう人もまあいるかもしれない。まあ、そういうことも思うんですね。いろんなことを言い訳にしながら、理由をつけて私たちは教会から離れていく、あるいは主イエスと、あるいは御父である神との交わりから離れていく そういうことが可能といえば可能であるわけです。その意味で私たちの信仰っていうのは常にキリストのうちにとどまっているのか、それとも離れて去っていくのか、このことが常に問われている、そういう思いがするのであります。でしかしです、しかしこのクリスマスに私たちは、私たちがどんなに離れていても、離れようとしてもですよ、神の方から、すなわちイエス・キリストの方から私たちの方に近づき、私たちの間に宿ってくださる、あるいはとどまってくださる、その恵みを何よりも覚えたいと思うのです。神の子が苦しみ、また悲しみに満ちたこの暗い世界に降りてきてくださることによって、苦しみの中に誠の光を見出すことができる、それは同時に復活の主を仰ぎ見ることでもあります。私たちはさまざまな苦しみを背負って生きていますけれども、その苦しみを超えて、そこにいろんな苦しみがあるけど、そのような戦いを超えて、そこに光がある。なぜならば復活の主を仰ぎ見ることができるからだ。復活の主のゆえに私たちはどのような苦難にあっても、そこに必ず光を見ることができる、希望を見出すことができる、また救いへと導かれていく、でそういう確信が教会の信仰であり、またキリスト教の中心であると言っていいのではないでしょうか。今日の箇所に、御子イエスのうちにいなさい、とどまりなさい、そこに真理がある、永遠の命がある、こう強くヨハネは語りかけています。永遠の命をいただいているという確信が、さらにその先の神の国を思う、そうした思いへと、私たちを深めさせ、その人をその人らしく生き抜くことへと導いていく、こう思うんです。本当に苦しい、絶望としか思えない、そういう状況に置かれたとしてもです、その苦しみの中に光が差し、最後まで神様から与えられた賜物というものを、それを用いて生き抜いていくことが許されている。それは主を仰ぎ見、そして主にとどまり続けることによって与えられる力であり、また光である、そのことを今日の聖書から私たちは教えられたい、そのように思います。